はい、おはようございます。カッキーです。今日はですね、日本とアメリカのね、習い事の違いについてお話ししたいなと思うんですよね。で、僕はね、子供が2人いるんですよ。1人はね、今10歳の男の子で、2人目がね、7歳の女の子なんですよね。それでですね、昨日までね、ちょっとバタバタしてまして、その10歳の息子がね、サッカーやってるんですけど、トライアウトがあったんですよ、所属チームの。トライアウトっていうのは、要は入団テストですよね。地元のクラブチームに所属してるんですけど、毎年ね、アメリカってね、一応契約制になってまして、1年間そのチームに所属して、その後にまたフリーエージェントということで契約が終わるともう一回トライアウト受けないといけないんですよ。入団テストね。まあ基本的にはもう所属してるチームなので落ちることはないんですけど、一応入団テストを受けて、それで所属してるクラブチームの中にレベル分けでね、何チームもあるんですよ。そう。去年とかね、8チームありましたからね、レベル分けで。そう。なので、まあそのテストでね、振り分けていくみたいな感じで、まあその入団テストがね、次のシーズンに向けて昨日まであったんですよね、というタイミングだったのでね、せっかくなので、日本とアメリカのね、僕が思うね、子どもの習い事の違いみたいなところをね、語っていこうかなと思うんですよ。で、まずね、一般的な習い事で、まあふわっとね、全体的なイメージをね、まずお話しするならね、日本とアメリカの習い事の違い、じゃあクオリティと質ですよね。質とね、値段で見るならば、まず質はね、日本の方が圧倒的にいいですね、基本的には。まあこれさ、あの値段とセットなんだけど、要はね、値段の割に質が良すぎますよね、日本の習い事って。で、本当にアメリカ来て思いましたね。で、アメリカはね、一番安い習い事はね、こうローカルっていうか、まあ要は地域が運営するね、習い事ってあるんですよ。水泳とかさ、いろいろあるんですけど、まあそういう勉強系もあるし、スポーツ系もあるんですけど、基本的にそういう一番安いものはね、ボランティアコーチみたいな人がやってくれるんですけど、なんかその辺でちょっとやってましたぐらいのお姉ちゃんだったり、ボランティアスタッフだったりするんですよ。そう。だからね、もうそこでね、質が全然違いますね。日本だとさ、じゃあ水泳一つとってもさ、月謝がさ、1万円前後だったりするじゃないですか。もう僕の感覚だと、娘がね、水泳やってますけどね、まあ月月にしたらね、倍以上はしますね、その。倍以上か3倍ぐらいはしますけど、コーチはね、日本だとちゃんとあの水泳やっていてコーチ業されている、要は子供に教えた経験も豊富な方が多いと思いますけど、アメリカはね、そこまで行ってないですね。もう本当にボランティアスタッフっていう感じですね。だからかなり適当なんですよね。その代わりにですね、アメリカはその習い事のレイヤーがね、多いんですよ。要はね、ピンキリなんですよね。まあ、ピンキリって言っちゃうとさ、日本もそうだとは思うんですよ。確かに。そう。もっとね、レベルの高いコーチがいたりさ、そういうプライベートスクールがあったりってするじゃないですか。スポーツとかでも。まあ、それはね、日本もアメリカも一緒なんですけど、アメリカはその段階がめちゃくちゃ多いなって思いますね。なんかもう日本はね、スタートがね、もう僕のイメージですよ、スタートからもう70点みたいな感じなんですよ。一番例えばベーシックな習い事でもね、アメリカはね、スタートがなんか20点みたいな感じ。そう、20点からスタートだけど、150点までなんかその幅があるみたいなね、感じがしますね。でね、分かりやすいのがね、僕の息子のサッカーの話に戻るんですけど、僕もね、子供の時日本でサッカーやってたのでわかるんですけど、日本だとね、結構地元のクラブチームとかでもね、ちゃんとしたコーチがいて、ね、本当にうまくなれるね、環境がね、出来上がってると思いますね。まあもちろんね、その国々のね、サッカーのレベルとかにもよりますけどね、うん、それによって全然上下はするんですけど、少なくとも僕のまあ記憶だと、日本って本当にリーズナブルなね、地元のクラブとかでも練習メニューはきっちりしてるしね、コーチもね、ちゃんとしてる人が多いっていう感じですね。で、片やですよ、アメリカはね、 少なくともね、僕の息子がね活動しているエリアで言うとね、一般的にレックっていうものとコンペティティブっていうのでバツッと分かれてるんですよ。それでレックっていうのが要はねレクレーショナルの略なんですよ。レクレーションの略でゆるいスポーツっていう意味ですね。そう、それでコンペティティブっていうのが、まあコンペティティブっていうのはね、もともと競争的とかさ、競争が激しいっていう意味なんですけど、まあその、言葉通りね、もうちょっとガチでやると上手くなりたいっていう子が集まってるっていう、もうここでね、もうリーグからね、環境が全てが分かれてるんですよ。だからレックとコンペティティブが一緒に試合することってもう絶対にないんですよ。リーグとかね、組織がもう全く分かれてるっていう感じですね。そうでね、僕の息子もね、最初の頃少しだけレックっていうところでやってて、その後コンペティティブっていう方に移ったんですよ。まあ昨日のねトライアウトもまさにそのコンペティティブの中のリーグにある地元のクラブチームの入団テストだったんですよね。でそのもうね値段がね全然違いますね。でコーチの質も違いますね。アメリカはねどちらかというと会社でこう運営されているっていう感じなんですよね。日本のクラブとかと違って、少なくともまあ僕が所属してた地元のクラブとかってさ、やっぱりそのコーチというか監督がそのチームを率いていて運営も全てやってるみたいな、まあそこにね、例えばじゃあボランティアで親御さんがいたりさ、アシスタントのコーチがいたりね、まあそういう感じになってると思うんですけど、アメリカはね市がねサポートしてる大きな会社みたいになってて、その会社がねコーチをねまあ雇ってるみたいな感じですかね。そうで、コーチはコーチでフリーランスの人もいたりとかねしてね、そうそこで仕事をしてるみたいな感じですね。それでその緩い方のレックと少しガチな方のコンペティティブで、もう全然ね、なんて言ったらいいんだろう、もうねそのサッカーに対する姿勢とかそのものがもう全然違うんですよ。本当になんか別世界みたいになるんですよ。急にドーンってレベル上がって、うん、それが面白いなと思いますね。そうだから最初ね、逆にね僕レックの方に入った時にね、息子がもうがっかりしちゃって、アメリカの習い事のレベルの低さにね、多分ねこの愚痴をね僕は X とかねスレッズでぶちまけてたような気がするんですよね。そうめちゃくちゃがっかりして、まあその後ねコンペティティブの方行ったらねちょっとマシになって、あよかったなって思ったんですけど、それでもねそのコンペティティブと比べてもね、僕はねまだ日本の方がやっぱりレベル高いなって思いますね。質が高いなって思いますね、本当に。うん、まあそれはね先ほども言ったようにね、その国々のスポーツのレベルそのものも違ったりするのでね、まあなかなか難しいんですけど、まあちょっとマニアックなこと言うとさ、日本とアメリカってね、FIFA ランキングって世界の正式なサッカーの一応ランキングがあるんですけど、その FIFA ランキングってかなり近いんですよ。そう、まあ20位前後、20位弱ぐらいだったと思うんですけど、そう、近いからね、大まかに言うとね、同じぐらいのレベル感のはずなんですよ。そう。まあチーム力、国のチーム力で言うとなんですけどね、個々のプレイヤーで言うと、もう全然日本の方がレベル高いですね。ヨーロッパに行ってる選手も、多分、数字で言ったらレベチだと思うので、まあその辺もね、いろいろ違いが面白いなと思うんですよね。まあサッカーのね、ちょっとプレーとかね、中身の話するとね、僕も止まらないので、ちょっとこの辺で終わりたいと思いますけど、もしね、また、ちょっと気が向いたらね、日本とアメリカのね、サッカー事情とかね、あとプレイスタイルとかね、まあここね国民性も結構現れてて面白いなという部分があるのでね、また機会があったらお話できたらなと思います。ということでね、今回ねいつもとね少し毛色が違うんですけど、日本とアメリカの習い事の違いについて少し語ってみました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ではでは。